ちょっと想像してみてほしいんですけど、あなたが今仕事とか用事でクタクタに疲れ果ててですね、コンビニのレジに並んでいるとします。
よくある日常のシチュエーションですね。
ですよね。で、店員さんからビニール袋を受け取ってスマホをタッチして決済を済ませる。その時一度も相手の目を見ることもなく無言で出る。
ああ、疲れてるとついやってしまいがちですよね。
私たちはよくそういう行動を、まあ、ただ疲れていたからとか急いでいたからっていうふうに自分に言い訳をして済ませてしまいますよね。
無意識のうちに正当化しちゃうんですよね。
はい。でも、もし私がそのたった数秒の無言のリアクションにこそあなたが人生の危機から救ってもらった時の反応よりもはるかに色濃く、なんというかあなたの人間性の最もダークで傲慢な部分が露呈していると言ったらどうでしょう。
いやー、それはなかなか耳の痛い強烈な指摘ですよね。
本当に
私たちは自分の本当の人間性とか器の大きさっていうのは何か大きな決断を下す時とか非常事態にこそ輝き出るものだと思いたがりますからね。
そうですね。映画の主人公みたいに。
でも実際にはそういった全く無防備でどう振る舞っても誰からも咎められないような日常の極小のインタラクションにこそその私たちが他者をどう見ているかという本性が隠しようもなく滑り落ちてしまうんですよね。
さあ、このテーマを深く紐解いていきましょう。今回の深掘り分析は私たち全員にとってちょっと座り直したくなるような居心地の悪い鏡を突きつけることになります。
そうですね、覚悟がいりますね。
しかもその鏡は全く予想外の場所から持ち込まれたんです。愛知県豊田市や岡崎市を拠点とするバドミントン教室のブログ記事からなんですよ。
FENEX 愛知さんですね。地域のスポーツ教室のブログと聞けば普通はラケットの握り方とかフットワークの練習メニューの話だと思いますよね。
普通はそう思いますよね。私も最初はそう思って読んでたんです。
ところがこの記事で展開されているのは人と人との関係性に対する驚くほど深い哲学的そして心理学的な解剖なんです。さらにその後半にはテクニカルライターである蓮氏によるカミソリのように鋭い分析が加えられていて
本当に心をえぐられました。というのも今回の私たちのミッションは単なるお気を置きよくしましょうっていうマナー講座ではないからなんです。
マナーの話ではありませんね。
私たちが日常で何気なく口にしているありがとうという言葉の裏に潜む心理的な罠を暴いて他者の行為をただ消費するだけの人間からそれを循環させる人間へと変わるための本質的な視点をあなたと共に解き明かしていくこと、それが今回の目的です。
まさにこれは表面的な礼儀作法ではなくて私たちが世界をどう認識しているかというもう OS レベルのアップデートに関わる話ですね。
では最初のポイントに入ります。この記事の中で私のこれまでの常識を完全にひっくり返した概念があったんです。
はい、何でしょうか。
それは人の本当の人間性を見抜きたければ大きな恩を受けた時の反応を見ても全く無駄であるという主張なんです。
ここで非常に興味深いのはですね、まさにその点なんですよ。例えば同僚が徹夜してあなたの絶望的に遅れていたプレゼン資料の作成を手伝ってくれたとします。
あ、それはもう大事件ですね。
当然あなたは深く頭を下げて本当に命拾いました、一生の恩に帰しますって言うでしょう。
はい、絶対に言います。なんなら1週間くらいランチをご馳走するかもしれませんし。
ですよね。でもそれがあなたの本当の人間性を示しているわけではないというのがソースの指摘なんです。
でも感謝の気持ちを行動で示しているじゃないですか。なんでそれがダメなんですか。
もちろん感謝はしているでしょう。でもそれが純粋な人間性の発露なのか、それとも社会的な自己防衛本能が正常に機能しているだけなのか、区別がつかないんですよ。
自己防衛本能ですか。
はい。そういった重大な局面で感謝を示さない人間は周囲から恩知らずの社会不適合者だという烙印を押されて自分の立場が危うくなりますよね。
ああ、確かに。あいつは助けてやってもお礼も言わないやつだって干されちゃいますね。
そうなんです。つまりそこでのありがとうは自分の評判やポジションを守るための演出として機能してしまっている可能性が高いんです。
なるほど。感謝しないことによるペナルティがあまりにも大きすぎるから防衛のために感謝している自分を演じているだけかもしれない。だから本心はそこには現れないんですね。
ええ、そういうことです。
じゃあ何のペナルティもない場所、つまり演出の必要が一切ない瞬間にこそ素顔が出るということですか。
その通りです。エレベーターに乗るとき、 誰かが余分に数秒間開くボタンを押して待ってくれた時とか、
ありますね。
レストランで店員さんがお水を注ぎ出してくれた時、バドミントン教室の例で言えば、練習終わりに誰かが手に落ちているシャトルを拾い集めてくれた時、そうしたわざわざ大げさに感謝しなくても誰も責めないような小さな瞬間です。
そのほんのコンマ数秒の間に相手の目を見て軽く愛着ができるのか、それともスマホの画面を見つめたまま無言で通り過ぎるのか。
ええ、
記事が指摘しているのは、その無防備な一瞬にこそ他人の使った労力を自分がどう見積もっているかが残酷なほど露骨に現れるということなんですね。
はい、誰の目も気にする必要がない時にどう振る舞うか、それこそがその人の本物なんです。
でもちょっと待ってください。あえて意地悪なというか、多くの人が内心思っているであろう疑問をぶつけさせてください。
ええ、どうぞ。
私も疲れているとつい無言で受け取ってしまう側の人間なので、ちょっと弁明したいんですけど、例えばレストランやコンビニのような場所では、私そのサービスや商品に対してお金を払っていますよね。
はい、払っていますね。
料理の値段にはお水を運んでくれるサービス料も含まれているはずです。それが彼らの仕事であるならば、私の払ったお金こそがありがとうの代わりになりませんか？
なるほど。
なぜ取引の上にさらに感謝のパフォーマンスを乗せる必要があるんでしょうか？まるで世界をお金を入れたら商品が出てくる巨大な自動販売機のように捉えてしまいませんか？
ああ、それは非常に現代的で、多くの人が無意識に陥っている合理化のロジックですね。これをより大きな視点と結びつけて考えてみると、まさにその自動販売機の比喩が恐ろしい意味を持って立ち上がってくるんです。
お金を入れたらコーヒーが出てくる、あの自動販売機ですよね。
はい。そこに感情のやり取りがありません。お金を払っているのだから相手が動いて当然だと考える人は、人間社会のシステム全体をこの自動販売機と同じように認識してしまっているんです。
確かに、自動販売機に向かって今日も冷たいコーヒーを出してくれて本当にお疲れ様ですなんてお辞儀をする人はいません。
ええ。しかしこの論理には決定的なバグがあるとソースは指摘しています。お金で買えるのはあくまでコーヒーが出てきたとか部屋がきれいになったという結果だけなんですよ。
結果だけですか？
そうです。お金を払ったからといって、サービスを提供する相手から人間としての尊厳を剥奪していい権利や、機械のように扱ってもいい権利を買ったわけではないんです。
ああ。
それが仕事であったとしても、そこには確実に血の通った人間の有限な時間と肉体的な労力が削り取られているわけですから。
なるほど。結果だけを見て、その後ろにある見えない労力を意図的に視界から消去してしまっているんですね。
その通りです。その労力への想像力が欠如すると、他者を自分に都合の良い機能や装置としてしか見られなくなります。記事の言葉を借りれば、店員を料理を運ぶ装置として消費している状態です。
装置として消費する。
ええ、職場の後輩を雑用をこなす装置、もっと言えば家族すらも自分の身の回りの世話をする装置として扱い始めてしまうんです。
人間を装置として消費するって、これものすごく背筋が凍る表現ですが、なぜ人が無言で立ち去れるのかが完全に腑に落ちました。最初から相手を同じ人間だと思っていないからなんですね。
はい、そういうことです。礼儀の問題ではなく、人間を序列でしか見ていないという本質の表れだと鋭く指摘しているんです。相手が自分より立場が下だと認識した瞬間、途端に横割れな態度を取り始める。
そして、世界を自動販売機だと思っている人は、機械が故障した時にどうなるか。お金を入れたのに商品が出てこなかったら、機械を蹴り飛ばしますよね。
そうなんです。機械に対しては共感ではなく、ただ入力したのに出力されないことへの怒りしか湧かないからです。
ここからが本当に面白いところなんですが、じゃあ無言がダメなら、真逆の行動を取る人はどうでしょう？
真逆と言いますと？
つまり、毎回めちゃくちゃ感謝の言葉を伝える人なら、絶対に安全で素晴らしい人だと思いませんか？でもこの記事はその思い込みを根底から粉砕しているんです。
ええ、言葉巧みに感謝を述べる人が実は一番危険かもしれないというパラドックスですね。
そうなんです。いつも本当にありがとう、あなたがいてくれてめちゃくちゃ助かりましたって、太陽のような笑顔で毎回大げさに感謝の言葉を口にする、でも自分では絶対に動かない人
いますね。
私たちの周りにも絶対に一人は思いがりますよね。車で送ってもらうときとか、面倒なデータ入力を代わってもらうとき、いつも申し訳なさそうに、でも嬉しそうに感謝してくれる。でも自分から、今回は私が運転するよとは絶対に言わない人。
記事によれば、 その過剰な感謝の言葉はもはや感謝ではなく、次回もその便利なサービスを継続してもらうための接客営業に過ぎないという衝撃的な事実があります。
接客営業、いやこれ耳が痛すぎます。私も過去にグループ旅行の幹事を避けるために似たようなことをやってしまった記憶が蘇ってきました。
誰しも少しは思い当たる節があるかもしれませんね。
でもなぜ人間はそんな風になってしまうんでしょうか。最初は純粋にありがたいと思っていたはずの親切が、どうしてそんな歪んだ消費行動に変わってしまうのか。
それはですね、親切を何度も受け続けるうちに心が当然へと書き換わるプロセスがあるからです。脳の適応メカニズムと言ってもいいでしょう。
適応メカニズムですか。
はい。最初誰かが自分のために労力を使った時、それは予期せぬ喜びですから、純粋な感謝の念が生まれます。でもその親切が2回3回と繰り返されると、脳内の期待値のベースラインが書き換わってしまうんです。
なるほど。最初は特務別だったものが日常の風景になっちゃうんですね。
ええ、あって当然のものとして再分類され、特別なありがたみは消失します。
そしてその日常がある日突然供給ストックしたら
怒りが湧くんです。例えばいつも車で送ってくれていた人が、今日はちょっと用事があるからと断ったとします。すると送ってもらえなかった人は、今までありがとうではなく、なぜ今日は送ってくれないの、裏切られたと感じてしまう。
相手は私から何も奪っていないですよね。ただ無料で提供していたサービスを停止しただけなのに腹が立つ。
それこそが重要な警告です。怒りが湧くということは、相手の親切を自分の所有物、つまり権利だと思い込んでいる決定的な証拠なんです。
行為が権利にすり替わる恐怖ですね。
ええ、行為が権利に変わった瞬間、感謝は消滅し、ただの搾取になってしまいます。
つまりこれはどういう意味を持つのでしょうか。私たちはどうすればこの行為を消費するだけの人間にならずに済むんでしょうか。
ここで記事は、真の感謝とは何なのか、言葉ではなく行動による定義の書き換えを提示しています。
言葉じゃなくて行動ですか。
はい。真の感謝とは、受け取った行為によって自分の姿勢と行動を変化させる覚悟であると結論付けているんです。
行動を変える覚悟、つまりバドミントンコートをいつも掃除してくれている先輩に対して、今日も掃除ありがとうございますって元気に挨拶して帰るのではなく、
ねえ、次回の練習の時には自分が誰よりも早くほうきを持ってコートに立つ、それが本当の感謝の証明だということです。
なるほど。記事の中には、私たちが循環型人間になるための明日からできる具体的なチェックリストというか、実践リストが共有されていましたよね。あなたもぜひ自分の日常に当てはめてみてください。
はい、いくつかありましたね。
まず店員さんの目を見てありがとうを言う。さっきの自動販売機の幻想打ち破れ第一歩ですよね。
ええ、相手を人間として認識する行動です。そして次は自分が先回りして準備を手伝うこと。
はい。あと私が個人的に一番ハッとしたのは、アドバイスを得た時のアプローチです。
あれは素晴らしい視点でしたね。
ええ、先輩やコーチから助言をもらった時、最高の感謝の示し方は、すごく勉強になりましたって褒めたたえることじゃなくて、得たアドバイスは即実践し結果を報告するということ。
そうです。教えてもらった通りにやったらこうなりましたと伝えることが、相手の使ってくれた時間を最大にリスペクトする行動なんです。
そして最後が、受けた恩を恩送り、つまりペイフォーワードとして別の誰かに還元する。
受け取ったエネルギーを自分の中に留めず、次の人へ渡していく。これが循環の究極の形ですね。
いやー、本当に深いです。そしてこの話は、記事の後半にあるテクニカルライター蓮氏による熱狂的で深い考察へとつながっていきます。蓮氏の視点は私たちの世界観を根本から揺さぶるものでしたね。
これは非常に重要な問いを投げかけていますね。蓮氏が指摘する通り、これは単なるマナーの話ではないんですよ。
というと、
世界を自分にサービスを提供するだけの装置として見るか、それとも誰かの見えない労力によって支えられた IOC 場所として見るかという、決定的な世界観の差について語っているんです。
世界観の差。
ええ、
私が蓮氏の言葉の中で強く共感したのは、親切を受け続けることで逆に要求ばかりが肥大化した傲慢な人間へと変わってしまうことへの恐怖すら覚えるという部分です。
慣れによってありがとうございますという言葉が、単なる次のサービス要求の予約ボタンになってしまう恐怖ですね。
はい。そして蓮氏のこの名言をハイライトしたいです。 親切が人を変えるのではなく、どう受け取ったかによってその人の本性が拡大鏡のように映し出される。
素晴らしい表現ですね。親切という光が当たった時、それをどう反射するかで、その人の奥底にあるものが隠しようもなく照らし出されてしまう。
本当にその通りです。大きな恩に対して頭を下げるのは誰にでもできるんです。しかし誰も見ていないところで小さな親切に気づき、それを次の行動、つまり恩送りに変えられるかどうかが、あなたの本当の人間性を決めるんですね。
日々の何気ない反応の連続が終わりのないテストになっているということです。
さて、今日あなたがコンビニに行った時、あるいは同僚から小さなサポートを受けた時、心の中に残るのはやってもらって当然という権利意識でしょうか、それとも次は自分が動こうという意思でしょうか。
その小さな切り替えが全てを変えていくはずです。
最後に、今回の深掘りから発展させて、あなたに少し考えてみてほしい挑発的な問いがあります。
お、何でしょうか。
今回のソースでは、何かをしてもらった時の反応に本性が出るとありました。では、もしあなたが誰かに何かをしてあげる立場になった時、あなたは相手を自分に感謝する消費者にとどまらせていませんか。
ああ、なるほど。
それともその人が次の誰かへ親切を循環させたくなるような、そんな美しい形での愛を渡せているでしょうか。感謝の連鎖は受け取り方だけでなく、実は渡し方にも隠されているのかもしれません。ぜひあなた自身の日常の中で探求してみてください。
深いですね。渡し方にも本性が出ると。
ええ。それでは次回のディープダイブでまたお会いしましょう。